皆さん最近私ニュース読んでですねすごいなと思ったことがあるんですね。富士通という会社あるでしょう、一流企業ですね。富士通と理化学研究所、よくいろんなね科学のことを作って、その富士通と理化学研究所が提携してね量子コンピューターを作ったんですね。量子コンピューター聞いたことあります皆さん？量子ってこう数量するようなんてないですよ。量子数量の量にですね子供という字化で量子と読むんですけども、例えばこの世の物質の一番小さい単位、まあ、おそらく素粒子とかですね電子とか原子とかそういうものを総称して量子というらしいですけども、それによってコンピューター作ったの。どんだけすごいかと言えばですね、今日本が持っているコンピューターで一番すごい能力を持っているのがスーパーコンピューター、富岳というスーパーコンピューター、皆さんねご存知だと思いますね。富岳です。それまでのもうコンピューターを一変するぐらいのすごい能力を持ったコンピューター、その富岳を持ってきても1万年以上かかるね、解くまでに1万年以上かかる問題を量子コンピューターならばなんと3分で解いてしまえると。ラーメンからなんです私ね、3分で解いてしまえる、すごいですね。だからなんか数字では4000兆倍のなんか能力を持ったとかよく分かりませんけどね、そんなやつを作ったでね、まあもちろんそれは今すぐ実用化できなくていろんなね修理せないかん問題があるので、5年後、2030年をめどに実用化できるもの見込みだと見通しだと書いてありました。すごいなと思ったんですけどね、今 AI がすごいじゃないですかね。もうコンピューターに全てねもう人間置いていかれるんじゃないかと。例えばね今いろんな政治家がいますけどね、もう誰かがね政治家選ぶより 誰かの政治家を選ぶよりも AI 首相になってまだどうするか、 AI が首相になってね、あこうするああすると言った方がより正確にねいい世界ができるかも分かりませんね。けどもねこうやっていくと、じゃあ人間というのは自分の価値何なのか、生きている価値ね、存在する価値があるのかという声がね、そういうふうに思う人も出てくると思うんですよ。でもそうじゃないと。今こそね人間は、私たちは全ての生きとし生けるものの中で神の形に見せて作られた特別な存在なんだということをね、やはりもう一度思い起こす必要があるわけですね。そこを見失ったらね、人間にこれだけの能力があるから価値があるんだという考え方ではね、もうとっくにもうコンピューターに追い抜かれていってしまいますよね。だからもう人間もね子供もやめて、でもそのコンピューターを増やしていけばいいんだというね、そういうなっちゃうかもかね、とんでもない恐ろしい考え方になっていく。そうじゃない、私たちは神様の形に似せて作られた存在だ、ね、ですから自分の人生がどこから始まってどこに向かって歩いているか、そのゴールに身を留めて、そこから今の自分の人生ね生き方を考えていくと、そのことが大事だ。でそのことを考える上で今日素晴らしい御言葉がありますね。イエス様の御言葉、自分私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい、自分の命を救おうと思う者はそれを失う私のために自分の命を失う者はそれを救うと、今日ここからですねメッセージを3つの点からメッセージを受け取りたいと思うんですけども、まず一つはですねこの9章23節の御言葉の中ほど、イエスは皆に言われた、誰でも私についていきたいと思うなら次自分を捨てるということです。自分を捨てなさいとイエスもおっしゃってますね。イエス様についていこうとすればまず自分を捨てる必要があるというんですね。皆さんそう言われて、はい私簡単に自分を捨てると言えるでしょうか。難しいですね。ところで私の大好きな御言葉の一つにですね、ヨハネ福音書8章12節があるんですね。この間の父の日にねカードに 書いていただきました、ね、私は世の光です、私に従う者は決して闇の内を歩むことがなく命の光の持つのです。もう大好きな御言葉、力強い御言葉ですね。でも皆さんね、皆さん疑問に思わないでしょうか。いくらねイエス様が世の光だと言ってもね、現実を見るとどこに光があるんだというような状態ではないでしょうか。ますます暗闇が世の中をこう覆ってきている、おかしな人間が現れてですね、それで世界中が混乱をしておりますね。でもね皆さん、イエス様はおっしゃった、私が来たから闇が去ってだんだん世の中が良くなっていくというんじゃないんです。反対です、世の終わりが近づけば近づくほど闇が多い、世の中がどんどん悪くなっていく、んです。しかしどれほど暗くなってもイエス様を信じる者、イエス様に従う者だけが光を見て光の中を生きることができるとおっしゃってるんですね。皆さんマルチン・ルーサー・キング牧師でご存知でしょうか。ご存知ですね、マルチン・ルーサー・キング牧師、何回かここでもメッセージしました。私には夢があると言ってね、素晴らしい言葉を残した方ですけども、この方は皆さんご存知のように黒人と生まれてね、アメリカで当時大変な黒人差別の社会があった、いろんな方だった、そういう中でね、本当にこう人種差別撤廃のために本当に命がけでこの歩まれた方ですね。最後は39歳の若さで、ね、銃弾でバーンと銃で撃たれて亡くなったんですけどね、そのキング牧師が26歳の時にアラバマ州の、アラバマ州ってあるんです、そこのモントゴメリという町の教会に赴任しました。で赴任して間もない頃大きな事件が起こるんですね。当時のバスというのはね、黒人が乗ってはいけない、あるいは乗っても、まあ、乗ることは良かったんですけども、白人専用の席というのがあってそこに乗ってはいけないという法律があったんですね。ところがね、ある一人の黒人の方、まあ、体が弱っておられたのかどうか分かりませんけども、その空いた席にですね座ったんです。どうなったと思います？それだけ座ったというだけで捕まえられたんですよ。それでね、もう大変な差別だという、ね、大騒ぎになりました。そこでこうキング牧師はそのね、黒人の人たちに向かってこう言いました。騒ぐのは良くない、ではもしこのバスに乗ってはいかんというならば、私たちはバスに乗らないようにしましょう、バス浮上運動を呼びかけたんですね。ほとんどの多くの黒人は乗らなくなりました。じゃあどうなったかね、今までなんとかその黒人の方から乗って、ね、料金運賃払うからそれで成り立っていたんですけども、多くの方々が乗らなくなったからバスガラスぎ、もう運営が潰れてしまったというんですね。あるいは 3K と呼ばれる、まあ、きつい汚い危険というそういう仕事は多くの方々は黒人がやっていたんですね。でもそれもやらなくなったので、本当にその社会が立ち行かなくなったそうですね。まあ、しかしそれに逆切れしてキング牧師をですね、この脅迫する人がたくさん出てきたそうです。見とけよ、お前をぶち殺してやるからなというね、そういうね、手紙がなんかこうどんどん来ました。さすがのキング牧師もほとほと疲れ果ててしまった。神様ね、本当にもうどうしようもありませんと言ったんですね。そしてもうこの差別撤廃運動から身を引こうと彼は思ったんですね。そう決心しました。もう神様とてもできませんと言った。その時に祈りなさいという言葉が聞こえた、声が聞こえた。周りを見ても誰もいない、しかし確かに声が聞こえたんですね。姿なき声でした。そこでその祈りなさいという姿なき声に従って彼は祈りました。 神様、私はもうダメです、耐えられません、あまりの重荷に押しつぶされそうです、ありのままの思いを全部吐き出しました。そしてね、すると祈り終わるや否や、彼の頭の中に静かなしかし確信に満ちた声が響いてきた。マルチン・ルーサー・キング、あなたは今正義のために立ち上がりなさい、真理のために立ち上がりなさい、見よ、世の終わりまで私があなたと共にいる、決してあなたを一人にすることはない、だから戦い続けなさい、声がね、心の中に響いた。その御言葉、イエス様の声を受けた瞬間、疲れ果ててしまっていたそのキング牧師が中に猛然とした大きな力がね、湧き上がってきた。そうだ、主のためだ、人々のためだ、主が助けてくださる、世の終わりまでいつも主は私と共におられる、確信と希望が生まれてきた。そして彼はその神様から与えられたこの光と希望によって、これからの自分の人生を全て主のために捨てることができた、主に捧げることができた。自分の命さえも捨てて恐れることなく主に従う人生を全うすることができたんですね。39年間という短い人生ではありましたけども、しかし彼のその活動を通して、ついにアメリカ合衆国最高裁判所でですね、人種差別の隔離政策は違憲であると、間違いであるということが判決されて、法的にですけども、やっと差別は撤廃されていった。皆さん、私たちは確かにこんなキング牧師のような大きな仕事はできないかも分かりません。でもね、大切なことは、私いつも申し上げておりますけども、人と比較してどれだけ自分が大きな働きをするかではないんです。毎日御言葉を通してそこに光と希望を見出していく、このことが大事なんですね。イエス様のためならば自分を捨てていいと思えるほど神様の大きな愛と恵みをちゃんと受け取っているか、そのことが大事ですよということを、イエス様は自分を捨てなさいという短い言葉でおっしゃった。そして2つ目、次は、私たちは神様から価値あるものとされているので十字架を追うことができるということです、ね、自分を捨て日々自分の十字架を追いなさいとおっしゃいました。皆さん、十字架を追うということを聞いてどんなイメージがあるでしょうか。なんかどうしてもね、もう歯を食い縛って苦しいけど、しゃあないな、イエス様ためないですね、なんかこんなに頑張らないかん、こんなイメージではないですか。そうではないんですね。先ほど冒頭でですね、自分の人生の意味、価値というものにしっかりと目を留めていくことができると言いましたけども、皆さん、自分の価値に、自分の価値に気づくと言ったらおかしいんですけど、神様の目から見て、ね、本当に大事な存在だと自分の価値に気づける人だけが十字架を追って生きることができるんです。それが十字架を追いなさいということなんですね。ですから逆に言えば、自分の価値に気づかない人は十字架を追うことはできないんです。苦しくなるだけ。あるクリスチャンの男性がいました。彼は数年間教会から離れてしまいました。理由は、教会の中の人間関係につまずいてしまって、礼拝を休んだ。しばらくね、もう礼拝休む、もうこの教会嫌だな、礼拝休む、そういう時は、ね、よくあるかも分かりませんけどもね、礼拝を少し休んでいるうちに、だんだんとですね、教会に行くのがしんどくなってしまった。しかも神様から離れて生きているうちに、少しずつ少しずつですけども、心も荒れていったんです。 今までは人のことをちょっとでも思えたのに、もう自分のことだけでええわというふうにこう思えていった。4年間経ちました。とうとう彼の生活は破綻してしまいました。まあ自堕落な映画圏な、ね、生活人だったんですね。アパートも追い出され、仕事も失い、ホームレスになってしまいました。で彼はボルボルの1台の愛車があった、車があった。それに乗ってその車の中でですね、彼は生活していたんですね。土木工事の日雇いの仕事でなんとか食いつきながらですね、ここの中はこの先どうなるんだろう。いやもうこのボルボルの車でね、がもし故障してしまったら直すお金もないし、もうそういう日雇いの仕事もできない。どうなるんだろうと思っていた矢先、心配していたことが現実になりました。車がとうとう故障して動かなくなってしまった。もう仕事に行くこともできない。彼はなんとそれから7日間も車の中で過ごしたそうです。だんだんだんだん不安が募っていって、その時に彼は一つのことを思い出した。それは教会生活、教会です、神様です。こんな時に助けを求めるのは神様しかいない、教会しかいないと彼は思い起こしたんです。そして彼は教会に電話をかけて助けを求めようと思った。でも同時に彼はすぐに電話をかけなかったんですね。躊躇した。なぜかというと、何年も昔に教会から離れてしまったような僕なんか、教会の人からすれば何の価値もない人間なんだろうなと思った。自分のようなしょうもない人間に愛の手を差し伸べてくれるような教会はもはやどこにもいないと彼はそう思ったんです。しかしもう自分は明日明後日ぐらいにはどうなるかわからない、命が尽きるかもしれないと思った時に、もう不安で不安でいっぱいになって、そしてついに教会に電話しました。どうなったと思います？連絡を受けた先生はですね、教会の先生はね、何人ものですね、信徒の方を一緒に連れてですね、彼のこの車にまで来てくれた、ね、助かった。しばらくは教会の一室に住みながら働き始めました。彼はやっぱりそこ思ったとおり、やっぱり神様から離れたらろくなことないと言って本当にダメになると、神様の御言葉を聞いて自分の生活が整えられて生きていってこそ初めて本当に祝福された人生を生きることができるんだ、そのことを嫌というほどね、彼は身に染みたそうですね。その時に彼が思い出した御言葉は、懲らしにはするが滅ぼすことはしないという神様の御言葉だそうですね。その後彼は神様の目には自分がどんなに尊い存在であるか改めて分かった。そして今も元気に仕事をしているそうですね。皆さんの中には自分を見てないし、自分が何の価値もない人間だと、しょうもない存在だと思っている人もいるかも分かりません。あるいは自分はうまくしゃべれないし、何をしてもね、ダメな人間だと思っているかも分かりません。でもそうではないんです。神様は今日この場にね、皆さん集めていらっしゃるということは、まあ、今日いろいろ都合があって来れない方々もいらっしゃいますけども、その方々も全て含めて神様から必要とされていない人は一人もいない。価値のないものと、価値がないと思う、神様から思われている人は一人もいないでございます。そのことにやはり私たちはもっともっと気づかなければなりません。もし神様から価値がないと思われていたら救われるわけがないんです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるとおっしゃった、ね、それだけ神様の目から見たらあなた方一人一人はかけがえのない価値ある存在だ。そのことをもう一度ですね、思い起こしてほしいんですね。そこから 死ぬために喜んで十字架を追っていこうという生き方が生まれてくる。そして三つ目、それは自分の信仰告白を確かなものにしてください。自分の信仰告白を確かなものにする。二十節の御言葉、イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか、おっしゃいました。イエス様は先に人々が自分のことをどう言ってるかお聞きになりました。いや、エリアだという人もおりますし、バプテスマのヨハネの嫁がえりだという人もいます、ね、いろんな答えが返ってきました。で、その答えを確認した上でイエス様はおっしゃった、ではあなた方は私を誰だと思いますか。皆さん、クリスチャンというのは、信仰者というのはですね、一人一人がイエス様からいつもあなたは私を誰だと言いますかという質問を受ける存在であるということをですね、今日覚えていただきたいと思うんですね。もちろん直接ね、イエス様から声がかかるわけではないでしょう。でもね、例えば近所の人からですね、あんた教会に行っていらっしゃるんですね、教会って何をするところなのと聞かれることもあるでしょ。あるいはね、クリスチャンって何を信じてどんな生活をしているんですかと聞かれることもある、ね、でこれはね、どういうことかというと、周りの人々があなたに聞いているだけではないんですね。本当はイエス様が周りの人々を用いてあなたに、私を、あなたは私を誰だと言いますかと聞かれているんですよ。そのことを覚えてください。そこで、はい、私はイエス様を信じていますと言えるかどうかですね。で、その時私たちはどう答えるか、ね、エリアだという人もいる、エリアかな、バプテスマのヨハネ、ああ、そうかな、そうじゃない、エリアとかバプテスマのヨハネ、確かに素晴らしい偉大な人物です。でもね、彼らはただの歴史上の人物にしか過ぎません。しかしイエス様はそうではありません。あなたにとってただ一人の救い主なんです。私はあなたのために命まで投げ出してくださった方なんです。エリアやヨハネもあなたを救うことはできません。ただイエス・キリストだけがあなたを救えるんです。そのことをもう一度ここで覚えて、心からの信仰を持って、イエス・キリストは私のただ一人の救い主です、アーメンと告白したいんですね。そしてイエスを我が主と告白するということは、逆に言えば私はイエス・キリストのものですと告白することでもありますね。皆さん一人一人はもうすでにイエス様のものですね。私もそうです。皆さんもそうですね。皆さん、あなたは自分が本当にキリストのものであると信じていらっしゃるでしょうか。イエス様の血潮によって買い取られた神の子であると、その自覚を持って喜んで神の大きな大きな愛と恵みの中を、少しでも十字架を負わせていただいて、喜びを感謝を持って歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの十字架を負って、自分を捨て自分の十字架を負って私についてきなさい、この箇所からメッセージをいただきました。十字架を負うというのは歯を食いしばっていくということではありなく、神様の大きな恵みを覚え、その恵みに応答することであるということをもう一度覚えることができました。自分自身がどんなに自分がつまらないもの、価値のないものと落ち込んだりすることがあっても、神様の目にはそうではない。私の目にもあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃいます。神様はもう一度この神の前に高価なものとされていることを覚え、喜びと感謝を持って自分の十字架を追ってイエス様に従っていくものとさせてください。お一人お一人の上に、またご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。